教会の暦は12月に入ってアドベントを迎えて新しくなりました。これから1年間私たちはルカ福音書から神様の御言葉を毎週日曜日に聞いていくことになります。この対抗説に読むルカ福音書の御言葉というのは、クリスマスに大変馴染み深い箇所でございます。あさって火曜日の夕べにはクリスマスイブ礼拝がございますけれども、その時に必ずと言っていいほど読まれるのはルカ福音書の御言葉であります。ルカ福音書のクリスマスストーリーでございます。先ほど子どもたちにもお話ししたことですけれど、クリスマスの主人公は言うまでもなくイエス・キリストでありますけれど、このイエスに引けを取らないぐらい私たちの目と心を引きつけるのはマリアです。今日は対抗説の第4主日、クリスマスを間近に控えて、今日の今ご一緒に聞いた福音書のテキストはイエス様が生まれる前の出来事であります。マリアが聖霊によって身ごもって大きくなったお腹を手でなでながら、ナザレの村からはるばる大都会エルサレムへと旅をして、親戚にあたるエリサベトに会いに行ったのです。その時の出来事です。ですから今日対抗説第4主日の主人公ヒロインはマリアなんですね。でご存知のようにマリアはカトリック教会では聖母マリアというふうに言われて親しまれています。カトリック教会に行きますとマリア像をそこで見かけることがあります。思い出すんですけれども、ちょうど新型コロナのパンデミックが始まる前の2019年の秋のことです。教皇フランシスコが日本に初めて来日をされました。皆さん方もテレビで報道をされましたので覚えていらっしゃると思いますが、11月の25日にすぐそばの東京ドームで5万人を集めて記念礼拝がございました。でこの時カトリック教会はカトリックだけではなくて他の教派、プロテスタントの教派の代表者たちも招いてくれました。で私もルーテル教会を代表する一人としてそこに参列させていただいたわけですが、ですから私たちはまあゲストとしてそこに呼ばれたので、まあ、教会関係者ということで、司式壇の真後ろに座ることができました。パッと前を見るとそこにはですね、とても大きなマリア像がありました。礼拝がやがて始まって司式壇が司祭たちが続々と何人か入場をしてくるんでありますが、おそらくそれは各教区の司教たちだったと思いますけれども、彼らが入道してくるときにその大きなマリア像の前で立ち止まって軽く会釈をして敬意を示している司祭たちがたくさんいたことを思い起こすのです。 それほどにマリアは愛され、尊敬され、親しまれているのであります。で、このカトリック教会の伝統というのは、東方教会、まあ、ロシアとかウクライナとか、東方の、教会ですよね、そうした国々にある東方正教会でも事情は同じで、マリアに対する畏敬の念というのはとても強いです。プロテスタント教会はカトリック教会から生まれてきたわけでありますが、プロテスタント教会が誕生する100年以上も前のことですが、1000年以上も前のことですけれど、紀元431年の年に、今のトルコの西の方にありますエフェソスという町で大きな教会会議がございました。で、このエフェソス公会議と言われる会議におきましてですね、マリアに関する非常に重大な決定が下されたのです。それは何かと言いますと、マリアのことを神の母、このように呼ぶことがこの公会議で正式に決定されたのであります。皆さんよく考えてみてください。神の母、神様にお母さんがいるなんておかしな話なんですけれども、イエス・キリストを身ごもって出産したということを思うと、マリアのことをそのように呼ぶのもわかる気がいたします。で、そうしたところからマリアに対する崇敬あるいは敬愛の心が出てくるのでございます。今日の福音書からは、出産を控えた神の母マリアの心の内側が少し見えてまいります。天使ガブリエルのお告げを受けて、マリアは自分が聖霊によって身ごもったことを知らされました。その時天使ガブリエルに対してマリアはこう答えました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。このように答えて、自分に起こったこの恐れ多い出来事を受け入れよう、こう決心したのであります。そしてマリアは急いでエリザベトのところへと向かうのです。旅をするのです。エリザベトは夫が祭司ザカリアと言いまして、ちょうどマリアのいとこにあたる人でした。で、この時エリザベトもちょうど出産を控えていて、エリザベトから生まれた男の子はやがて成長して洗礼者ヨハネとなっていきます。自分の身に起こった不思議な出来事を唯一相談できる相手がマリアにとってエリザベトだったわけであります。そんな不安を抱えたマリアに対してエリザベトは言いました。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来るとはどういうわけでしょう。あなたは女の中で祝福された方です。これ以上ない祝福の言葉をマリアはエリザベトから受け取りました。それまで恐れと不安、怯え、憂いしかなかった乙女マリアの心がこの時にパッと明るく開いていったのであります。そのマリアの喜びと希望を歌ったのが、今日お読みした福音書の後半、マリアの賛歌と言われている部分であります。 私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。私は身分の低い主のはしため、そんな自覚を持った乙女マリア、彼女が今主のお母様と呼ばれたのであります。そしてこの言葉はエリサベト一人だけの個人的な思いにとどまることはありませんでした。やがて先ほどもお話ししましたように、世界の教会公会議において神の母と正式に認められていったのであります。そして今に至るまで崇敬と敬愛の念が心がマリアに対して向けられております。で、まあ、マリアはクリスマスではとっても有名なんですけれども、このあとですね、マリアは聖書にはあまり登場いたしません。イエス様誕生の物語に出てくる程度で、聖書全体を見回すとですね、あとほんの少ししかマリアは出てまいりません。それもナザレの村で生活をする一人の母親として、日々の暮らしに追われる平凡な村人の姿としてしか聖書には書かれていないんです。神の母マリアはごくごく普通の平凡な人なのです。今日の第一朗読、旧約聖書御箇所はこういうふうに始まっていました。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。ベツレヘム、クリスマスのキャロルにも歌詞となって出てきますので、今では一般の方もよくご存知の地名になっていますが、このミカの予言にもありますように、ベツレヘムはもともとは本当に小さな村であります。イエス様の出身地ナザレもガリラヤ地方の小さな村であります。エルサレムのような神殿を有する荘厳な大都市ではございません。ベツレヘムも小さな田舎町、身分の低い主のはしためマリア、そして皆さんご存知のようにイエス様が生まれたのは馬小屋でありました。人々が注目すべきところは何もありません。救い主の誕生は誰にも気づかれない中で起こったのであります。ですから当時からすればクリスマスは注目度ゼロの出来事です。ドラマです。歴史から消えて忘れ去られていても全然おかしくはない、ごく普通の一家族の物語だったけれども、事実は歴史が語るようにそういうふうには終わりませんでした。ここから人類の救いが広がっていったのであります。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。乙女マリアのこの素朴な喜びの言葉、これはマリア一人だけに とどまりませんでした。やがて世のすべての人々の言葉となっていったのであります。このマリアの賛歌、マリアの歌をマルチン・ルター流に替え歌にするとどうなるかと言いますと、こんな風になるかと思います。まあ替え歌といっても大きく変えるわけではないんですけど、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。罪深いこの主のしもべにも目を留めてくださったからです。罪深いこの主のしもべ、マルチン・ルターならこういう言葉に置き換えたことでしょう。これは他でもない私たちのことであります。罪を抱える身でありながらイエス・キリストを信じて罪が許され、神様に愛され受け入れていただいた私というしもべ。マリアの賛歌のこの歌はそんな私たちにとっての喜びの歌にもなったのであります。マリアの賛歌は私たちの賛歌なのです。今日はこのあと3名の方の洗礼式が行われます。お一人お一人が洗礼によってこのマリアと共に歌う喜びを賛美する兄弟姉妹とされていくのであります。そのことをご一緒に感謝しながらイエス様のご降誕をお祝いしてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、罪深いしもべである私たちに目を留めて救いを届けてくださったことを、このクリスマスを覚えるひととき、あなたの御言葉を聞いて教えられ感謝をいたします。どうぞ私たちの心の中にあなたの大きな憐れみと恵みが広がって、この喜びを多くの人たちと共に分かち合うことができますように、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。